みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、昨年12月17日に就任した岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の新番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知事に周平さんとお呼びしてもよろしいんでしょうか？
もちろん、もうこれまで通りでお願いしたいと思います。
お願いいたします。さあ、この番組は和歌山の県政について周平知事にお話をお伺いしていくんですが、今日初回です。どういったお話になりますか？
そうですね、今回、先月ということになるんですけれども、
はい、はい、
和歌山県知事としての私の任期が始まりました。今回、県知事になりますと、むしろ和歌山県政の身近な話題とか、
はい、
それが実はそうはいうものの、生活そのものは世界経済とかウクライナ戦争とかとももちろん密接に関連しますので、少しその視野を広げた話と、和歌山県の課題を、うまくね、宮脇さんのこうサポートをいただきながら解説していければいいかなということで、
はい、
この5番組を、和歌山県庁が、提供ということなんですけれども、やっぱりですね、国会議員13年やってきましたけれども、
はい、
その活動と、当然ですけれども県庁に入ってやはり仕事の内容も変わってきますし、それから何よりですね、選挙期間があって、その前の準備期間もあって、半年ぐらいですね、
はい、
和歌山県下をぐるぐる回ったんですよ。で、下津も行きましたけども、
ね、来ていただき、ちょうど私も帰ってまして、
そうですよね、
ばったりと家の前で周平さんにお会いすることができました。
下津はまだね、開けたところなんですけれど、龍神村からですね、
はい、
北山村、中辺地王と花園村、これも今村ではないところもあって、村は北山村だけなんですけども、大合併で、大きくなったりして、るんですけれども、そういうところをこう何回も回らせていただいてですね、
はい、
和歌山県広いですし、暮らしぶりも、山村と、あるいは農業地帯、あるいは漁港の近く、まさに下津のね、
は
い、漁港の近くって暮らしぶりも違いますし、もちろん課題もそれぞれ違うし、
はい、
そういうことを肌で感じながら県政を預かることになったもんですから、
はい、
非常に緊張してましてね。
周平さんも緊張。
はい、やっぱり責任重いですよね。こういうその和歌山県の皆さんを、県庁の職員の皆さんと一緒にですね、笑顔にしていくと、
はい、
いうことが、課題なんですけれども、さて、本当にそれがうまくできるだろうか。特に本格的には今年から始動するのでですね、
はい、
宮脇さんもご実家があるので、
はい、
チェックしていただいてですね、
あ
かんやもっとしっかりせいやみたいなのも言っていただいてね。
私もね、この和歌山で生まれ育ちましたので、
はい、
しっかりと勉強させていただこうと思います。もっともっとこの和歌山の魅力を一緒にお伝えできればなと思っています。
そうですね、
はい、
で、今回スタートの番組なので、
はい、
これは私が就任した時、県庁の職員の皆さんにお願いしたことなんですけれど、
はい、
県の仕事の目的は何だろうかっていうのを、それぞれ考え方はあるかもしれませんが、私はやっぱり県民の皆さんを幸せにする、お一人お一人を幸せにすることだろうと思っていまして、
はい、
で、憲法13条にはですね、幸福追求の権利っていうのが謳われてるんですね。13条は基本的人権の条項だと言われてますけども、基本的人権を守るっていうことは、一人一人が幸福を追求する権利を保障すると、そういうことだろうと思うんですね。
はい、
ただ、何が幸せかは人によって違うでしょうから、宮脇さんの幸せと私の幸せっていうのは、考え方も違うかもしれないけれど、幸せな人は絶対笑ってるはずやと。
はい、
笑顔のはずだから、そうすると県民の一人一人が笑顔になるように、 まあ、努力をしていくということではないかと。でもそのためには職員の皆さんが幸せでないと、
はい、
自分が幸せでないのに人を幸せにするなんてことはできないだろうと。でこれも一人一人違うでしょうから、
はい、
真剣に自分の幸せって何だろうか考えてほしいとお願いしたんですよ。それはまあいろんな顔があるじゃないですか、
うん、
父親だったり母親だったり、
はい、
息子だったり娘だったりね、まあ、個人として幸せを求めてほしいと。で一方で私は職場の長ですから、県庁という職場で働いてる間は職員の皆さんの能力を引き出すのが私の仕事で、100あれば200出してもらう、そのために何ができるか、多分幸せだったら力がいっぱい出てくるはずなので、
はい、
そういう職場にしたいなっていうことを考えてます。それから、まあ、そのためにもですね、まあ、私ももう13年国会議員やり、まあ、道端でずっと路上政治家と呼ばれてやってきましたけども、あんまりもう知恵もなければアイデアも出ないんですね、一人ではね、大したことないんですよ。
やっぱり皆さんのお力があって、周平さんが輝くというかパワーを、
私は輝かなくていいんですけど、やっぱりいろんな人の知恵をね、1000人2000人あの建物にいらっしゃるわけですから、そういう人たちがどんどんパワーを発揮していくように、そのためにはやっぱり風通しのいい組織にしたいし、
はい、
上司の顔色を伺うようなことじゃなくて、県民の顔の方を向けてほしいし、だからまあ自由にこうニコニコみんなで、県庁内もねニコニコ笑いながら意見交換できるようにしましょうと。だから私に知事に対してもそれは知事違いますよと、ちょっとこういう理由で私はこう言いますよっていうのを言ってほしいと、
はい、
お願いしましてね、まあ、そうやってボールキャッチボールしながら知恵を出していって、3人よれば文字の知恵って言うじゃないですか、
はい、
もう一人で考えたって絶対ろくなことはないので、まあ、そういう形で組織を運営していければなと思っています、
はい、
あとは、まあ、人口が減っていくとかですね、高齢化が進んでいくとか、あるいはまあ産業の競争力も落ちていく、まあ、教育の水準もですね、和歌山県はまあいわゆる学力テストの測り方が正しいのかどうか分かりませんけれども、
はい、
決して高くない。でそれはまあ日本全体が抱えている課題でもあって、うん、課題先進権なんですね、例えば検診も受けないんですよ和歌山県民は。
そうですね、病院はたくさんあるけれども検診は
受けないんですね、
受けないというお話もね、
だからそういういろんな課題をやっぱり一つ一つ解決していくというのは我々も県庁の仕事の仕方もそうやって風通しよくして自分たちの力が倍になるようにするけれど、やっぱり県民の皆さんにもいろんな課題を自分ごととしてですね、
はい、
捉えてほしいなと思うんですよ。なんか他人事みたいなね、和歌山景気悪いから何とかしてとかですね、大きい企業呼んできてとかですね、やりますよ。もちろん二坂知事はね、たくさん企業誘致なさったし、串本にロケットの発射場も呼んでこられたしね、はい、素晴らしい業績残されてますから、まあ、私もその努力はしますけれど、まあその自分事としていろんな問題を一緒にですね解決していくな、県民の皆さんも仲間の一人になってほしいなという思いはあるんですよ、
はい、
だからまあ、宮脇さんもねご実家に帰られて、はい、お父さんお母さんもこの間挨拶しましたけど、
ありがとうございます。
やっぱりその課題は自分たちもその一員として解決していこうっていうふうに思ってほしいなと、うん、
はい、
はい、だからラジオ聞いてる方ぜひ検診に行っていただいてですね、
まずはご自身の健康をね、
検診行ってほしいなと思いますけどね。
周平さんご自身は行かれてますか？
行ってます、行ってます、はい、だからやっぱりねその検診に行けば悪いとこ見つかりますからね、うん、そういうことをみんなでやっていくと大したことじゃないかもしれないけれど、
はい、
今市町村はね国民健康保険なんかでも特定検診のただとか安くできるの書類来るじゃないですか、
はい、送ってくれますよ ね、
やっぱそれをやっぱ来るんだからそれを見たら行ってほしいしですね、例えばですよ健康の問題一つ取れば、はい、まあ、介護保険の問題なんかも保険料高いんですよ和歌山は、でやっぱり介護認定率が高いからですね、それもだから、予防するための 努力をみんなでちょっとずつしていくと、まあよく和歌山の人は歩かないですよね。私も和歌山に戻ってきたらそうなんやけどコンビニ行くのに車に乗っていくみたいなね。
そうですね、一家に一台ではなく一人に一台ですからね。そうな
ん
です
よ。私国会議員で東京に行って仕事すると1日最低1万歩歩くんですよ、
はい、
地下鉄で、ね、行き帰りに往復乗って、議員会館と国会の委員会とか歩くと1万歩歩くんですね、
はい、
和歌山へ帰ってきてあの街頭演説してた頃でも街頭演説立ってやりますが歩きませんので
足踏みしないと
2000歩ぐらいですよ1日、2000歩とかね、本当に歩かない。それはやっぱり心してちょっとしたことの予防をしていくっていう、
はい、
まあ、そんなことをみんなでやっていければなと思いますし、会社の運営とかあるいはそれぞれの、まあ、学生さんだったら勉強とか、
はい、
スポーツとか音楽とか、いろんな活動もですね、まあ、コロナでだいぶ、下火になってきているところもあるんですけれど、今年コロナが収まってくればなんとかそういう活動も県民の皆さん一人一人がやりやすいようにですね、これはまあ市町村と一緒に応援していきたいなと思ってますし、まあ、その今市町村の話が出ましたけども、結局市町村が主役だなと思ってるんですよ、県民を笑顔にするのも、はい、っていうのは結局具体的なサービスしてるのは基礎自治体と言われる30の市町村なんですね。まあ、和歌山市は中核市で特に立派な事業をされてますけども、それを県が応援する。だから市町村長さんが議会の方々とこれをしたいあれをしたいいうのを持ってきてもらって、県で応援する。でこれも県も、知事部局があれば教育委員会もあれば、それに対応して県議会っていうのがあって、県議会の議員の先生も選挙で選ばれていて、これ二元代表制っていうんですけれども、
はい、
まあ、県知事っていうのはある意味大統領制なんですよね、アメリカ的な、直接選ばれてますから、だから直接選ばれている行政の長に対して直接選ばれている議会の、皆さんと一緒に作っていく中で、まあ、市町村が選手だったら議会は監督さんで、まあ、サッカーがこの間あったんで言うと、
はい、
で我々県は職員さんと私は、マネージャー、
うん、
だから選手が監督が動きやすいようにそれを応援していくというようなチームだと。チーム和歌山県庁これから頑張りますので、一つどうか県民の皆さんも応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 423-9500、メールは和歌山県の公式ホームページをご覧いただきましてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。